そこの気に浅く歴史を語るゆうすけのラジオを始めてまいります。今回紹介するのは中国の暴君として有名な煬帝についてお送りします。どうぞよろしくお願いします。煬帝というのは、中国の隋という国の皇帝として即位した人物で、非常に暴君として知られております。で、日本の歴史なんかでもかなり関わりが深い人物で、聖徳太子の時代に日本と中国は国交を結んだ時の皇帝として知られていますね。で、私が初めて煬帝について知ったのは小学校の時の歴史の授業だったんですね。その時に当時の先生が中国の皇帝、その時の皇帝ってすごいおっかない人だったんだよみたいな感じで教えてくれて、その時に語ってくれたエピソードで、煬帝が外に出てた時に、雨が降ってきて、でその時に従者が傘を持ってたわけなんですけど、その時に肩に少し雨がかかってしまったところで、あ、お前死刑ねみたいな感じで従者を殺してしまったというエピソードをね教えてくださったんですね。そのエピソード今どう探しても見つからないんで、どっか先生が持ってきたのか不明ではあるんですけど、先生は中国の皇帝の権力の凄まじさを教えてくれたんだと思うんですね。で、その隋の2代目皇帝として有名な煬帝なんですけど、その隋の国っていうのは中国に現れた久々の統一王朝だったんですね。その前って中国はいろんな国に分かれて戦ってたんで、本当に久々のもう待望の統一王朝だったわけですね。そんな中煬帝は暴君として有名になったんですけど、その煬帝もただの暴君ではなくて、中華市場に轟く大事業を行った人物もあるんですね。その一つは大運河建設というものでして、運河っていうのは船を移動させるために人工的に作られた水路のことで、これが中国を大きく発展させたんですね。ざっくり言うと、中国の南北には黄河と長江っていう2つのバカでかい川があるんですけど、中国って昔からその2つの川を中心に発展を遂げていったんですね。で、その大運河はその2つの川をつなげてしまったんですね。運河という形で。そうなると非常に便利なんですよね。北は北京のあたりで、南は広州までつないだんですね。南の方は上海の近くってはよりイメージ湧きますからね。本当に陸から物を運ぶより船で運んだ方がより多くの物資を素早く送ることができるので、物流が非常に盛んになったわけです。そんな業績を残した煬帝なんですけど、隋の2代目皇帝ということですが、本来上に兄がいる、次男だったんですね、煬帝さんは。当時は煬公って名前だったんですけど、煬帝になる前は。だから当初は皇帝になる予定ではなかったんですけど、そのあたりから、いかに煬帝が皇帝になり暴君となっていったのかみたいなことを話していきたいと思います。父の名前は煬堅で、隋の初代皇帝なんですけど、 まあ有能と言われている皇帝だったんですが、まあ、実際にはその奥さんの手柄だったという話なんですね。まあ余計も有能だったんですけど、まあ、奥さんの方がとびき有能で、まあ、中国でも本当ナンバーワンぐらいの政治的に優れた女性だったんですね、奥さんが。まあ、だから要件が政治的に間違いを起こしそうになった時は、まあ、奥さんがそこに指摘をして、まあ、修正して正しい道に導いていくみたいなこともすごくしてて、まあ、結構付きっきりみたいな奥さんだったんですね。まあ、そうやってバランスを取っていったという、なかなか政治に関してそんなことができる奥さんはそうそういないと思うんですけど、まあ、当時の歴史的、まあ、当時昔で言えばね、はい、ただそれも彼女の確かな実力はあってのことだったんですね。本当ね、今だったら優れた女性のことはたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、当時は男尊女卑の時代だったこともあり、なかなか珍しい存在で、でその奥さんの名前がドッコカーラという、割とちょっと難しい漢字を書く奥さんなんですね。でそのドッコカーラさんはアマゾンプライムで、まあ、すごい美人の女優さんが主役のドラマがあるのを見かけるんですけどね、だから結構中国でも人気のある存在みたいですね。でこのドッコカーラという人は清廉潔白で、まあ、非常に人には優しいんですけど、非常に嫉妬深く、まあ、要件、まあ、初代皇帝の要件が浮気をした時に怒りのあまり相手の女性を殺してしまったという逸話が残っております。でそれで、まあ、皇帝の要件は私は皇帝の自由がないみたいな感じで嘆き、まあ、なんと家出をしてしまったほどなんですね。皇帝が家出をしてしまったと。まあそんなこともあったんですけど、まあその時はまあ部下に連れ戻されたんですけどね。でまあこの夫婦にとか、まあ要件とドッコカーラには息子が5人いて、まあさっき話したように容大こと陽光さんは次男だったんですけど、だから本来であれば長男の陽優という長男が、次の皇帝になるはずだったんですね。で陽優さんは陽優さんで非常に有能で人望もあった人なんですね。まあ、ただ一つ女癖が悪いという理由が、まあ性質がありまして、まあ、非常にだらしがなかった。でまあ母親の潔癖症のドッコカーラさんの、まあ、逆鱗に触れて、まあまあなんていうか非常に嫌われていて、で容体はそのことを見抜いていたので、もう自分は清く正しい人間を装って、まあ、ドッコカーラに非常に気に入られていたわけですね。でついに兄を追い落として皇太子に据えられるわけですね。で政治的に隋を支えていたドッコカーラも、まあ、50歳ぐらいで亡くなってしまうんですけど、そうなると今まで押さえつけられていた夫の要件がもう今まで我慢していた情欲は一気に解き放たれてしまったわけですね。でそれで高級に入り浸り、まあ、無数の女性と関係を持つようになるわけです。でそれは息子の容体の方も同じで、本当に彼に至っては父親の妃にまで手を出してしまったぐらいなんですね。で要件はあまりに遊びすぎたために、まあ、健康を崩し寝たきりになってしまうんですけど、そこで容体が自分の妃に手を出したことを知ったんで、うおーあいつを皇太子にしたのは間違いだったと まあ後悔するんですね。で、ああもうよいよ呼べみたいな感じで本当に長男呼び寄せようとするんですけど、まあ、もう時すでに遅しだったんです。用件は容体の部下によってまあ監禁されてうわー誰か助けてくれって感じだったんですけど、まあ死ぬ前監禁されてしまうわけですねで、まあうわーって感じで、まあ絶望のうちにまあ亡くなったわけです。まあ皇帝権力というものも、まあ所詮は健康に支えられているものなのだなと思います。で、まあ邪魔者を排除した容体は、まあ、即位すると、まあ、先ほど申し上げた大運河建設など数多くの公共事業を行うわけなんですね。で、ここから容体の暴君ぶりがを語ってはいるんですけど、まあ、この工事には100万人が無給で強制労働させられたんですね。なんかピラミッドですらもっともっとなんかいいこといや、なんかやることでプラス要素があったが気がするんですけど、まあこの工事は本当に無給で強制労働なわけで、まあ民に絶大な負担をかけたわけですね。で、あとまたもう一つの事業として、まあ今でいう北朝鮮のあたりに勢力を持っていた高句麗という朝鮮半島の国にまあ3度にわたって攻め込んだんですね。まあこれもまあ容体の大事業というか大戦争の一つなんですけど、まあ、その際にまあ軍船を作ることが必要になるんで、まあ、補給とかにも必要ですし、で、まあ、それに関しても当然のように民衆に強制労働を強いたんですね。で、まあその時の監督の役人は、まあ、水の中で昼も夜も働いたために、まあ、下半身が無性湧いたと伝えられておりまして、で、まあ従事していた10人に3、4人は亡くなったみたいな話がありますね。で、この高句麗遠征が、まあ、3度やったうちの3回とも失敗してしまったんですね。まあ容体の隋の軍は、まあ、100万人という圧倒的な兵力で攻め込んだんですけど、まあそんだけ兵士がいると、まあ、食料をどうするかっていう話になるんですね。で、まあそういうところを、そういう弱みをつかれると大軍っていうのは意外ともろかったりするんで、で結局めちゃくちゃに負けて、まともに帰還できたのは数千人というありさまだったようですね。で、まあ大量の捕虜もできたわけですしね。で、2回目の高句麗遠征は、まあ、自国で大規模な反乱が起きて、結局中途半端なところで引き上げざるを得なくなって、で3回目も方法成果はなかったんですね。で、短期間の間に、まあ、これだけ失敗して民を酷使したせいで、まあ、各地で反乱が起きまくって、まあ、隋の国はもうめちゃくちゃになってしまったんですね。で、なぜ容体がそこまで民に無茶をさせたのかって話なんですけど、そもそも民が苦しんでることを知らなかったんじゃないかという感じで、まあ、というのはこんな話があるんですね。まあ、ある事件で盗賊の容疑をかけられた9人の人がいたんですけど、まあ、そのうち4人の無実が判明したんですね。まあ、ただ役人さんは容体が一旦死刑を命じたということで、まあ、そのままじゃあ死刑ということにしちゃったんですね。まあ、これは本当のことを上奏すると、まあ、容体の機嫌を損ねて、まあ、役人の方が殺されてしまう可能性が高かったっていうことで、まあ、要は正しいことができなくなってしまったんですね。まあ、暴君である容体は、まあ、部下からまるで信頼されていなかったということで、 まあ、そういうわけで煬帝は心の中では、まあ、民は安らかに暮らしていると信じていて、まあ、パンがなければお菓子を食べればいいじゃない的な思想の中にいたわけです、ね、はい。まあ、でも現実には国がめちゃくちゃになってるわけで、まあ、だんだん煬帝も現実を突きつけられていくわけですね。まあ巻き起こる反乱、崩壊した財政、まあそんな中でもう何もかも煬帝嫌になってしまったわけですね。で、まあ現実逃避の道を突き進み、まあめちゃくちゃになった中原から南の方に逃げていったわけです。でそこで煬帝はもう出地肉林の生活を送ったわけですね。まあ毎日楽しく暮らしてるわけですけど、まあそんな中でうっかり現実の話をした部下なんかは、その話をするんじゃねえって感じで、まあすぐさま処刑されてしまうわけです。でまあ煬帝が欲望の日々を暮らしていくわけですけど、まあ、内心は恐怖で怯えていて、俺はどうなるんだみたいな感じだったわけですね。まあでもそんな生活が長く続くはずもなく、煬帝は反乱を起こした自分の親衛隊に締め殺されてしまったわけです。哀れな最後というね、皇帝も。まあでまあその後すぐに隋は滅亡してしまうんですけど、なんか図書館で昔読んだ学研かどっか出していた漫画中国の歴史で、なんかその時に死にく煬帝の目の前に、まあ漫画の中で偉大な父親とされていた、まあ妖剣の幻が出てきて、で煬帝が、ああ父親私は間違っていたんですかみたいな感じで、まあ最後飾るんですが、まあ煬帝の一族の、まあ、人間関係を鑑みるに、まあ、実際に出てきたのは母親のどっこからだったんじゃないかと思うですね。まあそんなこんなで煬帝は最後を迎えたわけなんですけどね、はい。まあ、ちなみに我が日本国も有名な遣隋使として、まあ、聖徳太子が小野木妹子を派遣したんですね。まあ隋と国交を開こうと、まあ、聖徳太子に命じられて小野妹子は派遣されたんですけど、まあ、その際小野妹子はなんかまあ日が昇る国より日が沈む国を天使へみたいなちょっと無礼な手紙を送ったせいで激怒した煬帝に、まあ、殺されかけてるんですけど、まあただ隋はその頃は高句麗に攻めようとしてたんで、まあ、そういった国際的な関係上か、まあ、国交を結ぶことには成功したんですね。でまあ日本に帰っているわけなんですけど、なんとそこで小野妹子は煬帝からの返書をなくしてしまったということで、まあ、日本では大問題になるんですね。でもこれはまあ解釈だと思うんですけど、おそらく煬帝からの返書がとても読ませられないような恐ろしい内容だったということで、小野妹子があえて隠したのではないかと言われています。まあだから中国では煬帝に殺されかけて、まあ、国に戻ったら今度は聖徳太子に殺されかけるという悲惨なコンボを小野妹子は食らわされたわけですね。まあ、本当外交官って命がけなんだなって思いましたね。まあ隋の国は滅びたんですけど、まあ、その後、まあ、また大きな戦争が起こった末に、まあ、唐という国ができるんですけど、まあ、その国は非常に長く続いて、まあ、日本からは改めて遣唐使なんてのが、まあ、送られるぐらいなんですけど、まあ、煬帝の残した業績みたいのは大運河ということ、もう巨大な業績は本当に、まあ、中国の今後の発展に非常に役立ったということで、まあ暴君として有名で、まあ、死に方もろくなもんじゃなかったんですけど、まあもう本当に世界史に 世界史にというか中国にも世界史にもすごい影響を与えたすごい人物だったんだなと思いますね。まあいろいろそういういろいろ考えさせられる人物ですね、煬帝というのは。はい、まあ大体こんなとこかな。はい、まあ、じゃあまた、今回はここで締めたいと思います。あ、どうも皆さんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。